指導者の条件、徳と品格の思想。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
もうね、今巷ではもうあの自由民主党の総裁選の話題でまあ持ちきりですわな。
はい。
でさらに実はこれその陰に隠れていまいち話題になってないんですけど、うん、9月には立憲民主党の代表選もあるんですよ。
うん、
でこれもかなり実は大事でね、あの次の自民党総裁がまあ、しょぼい人がなったらね、あるいはもうなんか前と一緒とかもっとあかんやないかとか、なんか結局長老支配続いとるやないかみたいな、なんや若いだけでお前実は長老にやられとるやないかみたいなやつとかがね、なんかなってしもって、でかつ自民党はまあそうなって、かつ立憲の方が、あこの人なかなか立派やなっていう人が仮になったらですよ、
はい、
選挙やったらこれあの自民党負けるかもしれませんからね。
うん、
だから実は立憲民主党の代表選が総理大臣を決める代表選である可能性もゼロではないんですよね。
じゃあ大事、
大事なんです。まず低いだろうとは思われますけど、多くの人は思ってるだろうけど、ゼロではないんですよね、そういう可能性、はい、でさらにこの11月には
やっそう、
ね、アメリカの大統領選挙もありますし、はい、でさらにそれあの場合によったら9月に総裁選代表選があった後、10月に解散選挙があるかもしれませんからね。
もうかなり目白押しですね。
そうなんですよ。だからね、今リーダーとか指導者決める選挙がこう目白押し状況に、
はい、
まああって、でそんな時期やろうなっちゅうことで、ね、表現者くらえてるんでいろいろと議論して、今最新号で出したのがこちらの指導者の条件っていう、特集号なんですよ。
うん、
でね、この指導者の条件ですけど、これ特に重要なのはサブタイトル、
はい、
徳と品格の思想。あ、聞かなくないですか、最近。聞かないじゃないですか、もう最近徳なんて。
うん、あんまり聞かないですね。
彼は徳高いなとか、あの人さ徳高いじゃんとか
言わへん。
あれは徳低いなとか、
うん、
まあ、言わないでしょ。
言わない。
でもきっとみんなね、徳とは言わんけれども、あの人あかん人やわ。
ああ、それはよく言う
でしょ。いや、あの人結構ええ人やで、とか。
うんうんうん。
いや、あの人は、なんちゅうか、立派っちゅうの？まあ、立派なとこあるよな、とか。まあ、なんか、そんな、こう、徳という言葉は使わないけれども、
はい。
こう、なんか、ええ人悪い人の評価の中で、単にお金持ってるとか、男前とか、美人だとか、なんか、かっこいいスタイルええとか、だけじゃなくて、
うん、
内面が素晴らしい。
はい。
ということも重要な評価基準に入れて、
うん、
人や悪い人やって言ってるじゃないですか、はい、あれはある意味徳の話をしてるわけですね。
うん、
でさらに言うと、いや、あの人めっちゃ感じええわ、あの人感じ悪いな、があるじゃないですか、
うん、
これはどっちか言ったら品格の話してますよね。
そうですね。
だから実は日常用語で徳とか品格とかっていう言葉使わなくなってはいるけれども、相当我々他人を評価するときに徳と品格を重視してるわけですよ。
うん、そうですね。
でもね、なんかこう会社の経営とかって、いや、やっぱ会社の経営では儲けるかどうかだよと、利益こそが一番の重要なファクターだと、とかね、あるいは人格はどうか知らないけど業績は素晴らしいよね、とかつって、なんかべき論になった瞬間に、なんかどう人を言うべき人がリーダーであるべきかとか言ったら、なんか能力が大事やとか、
はいはい、
業績が大事やとかって。いや、まあ徳とか品格とか品位とかさ、そういう古いこと言ってんじゃなくてさ、とかって急になりますよね。
なんか数字で見られる。
ね。うん、なんかこう頭使ってものを人を選ぶときには、うん、なんかこう数字で見る。
うん、
けれども、井戸端会議で、あの人めっちゃ嫌いよ私。あんな人リーダーさせたら最悪やであれも。とか、井戸端会議的な市政の民の市政のこう日常トークでは、徳と品格と呼ぶべきものが、支配的な尺度になってますよね。
やっぱり中身見ますよね。
そうそうそう。
うん。
だからやっぱりね、もう今はそうなってるんですけど、
はい、
昔は、このリーダー選ぶときにこそ、その徳とか品格っていうものが大事であると。
うんうん、
多少業績が悪くったって、でもあの人は信頼できる人だからとか、
はあ、
彼はみんなのためにしっかりやる人間で、ここぞという時にすごい力を発揮するんだから、ああいう人にこそリーダーやってもらおうとか、っていうのが昔は支配的だったんですよ。
うん、 で、その人をしっかり見てたってことですね。
でね、今でもまあ、そうなんですよね。っていう、うん、今でもそういう会社っていっぱいあって、うん、そういう会社の方が実は業績良かったりするんですよ。そんな事例もいっぱいあるんですよ。で、政治家だってそうですよ。で、岸田文雄さんどうでした？得、ありました？あの人に。
ね、どうでしょうか。
どうでしょうか。皆さんお嫌いになってらっしゃいましたよね。支持率低くって。それやっぱ得低いから、と皆さん思ってらっしゃったんじゃないでしょうか。
ね、なんか、あの、増税なんとかメガネとか、ね。
メガネとか。得高い人にメガネって言うでしょうか。っていうことを考えるとね。
はい。
まあ、今でもやっぱりリーダーに対して得とか品格って求めてるんちゃうかという、でそれこそが指導者における最大の条件ではないかという特集でございます。
じゃあ今日はこの中身も踏まえて、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はいはいはい、聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは指導者の条件、徳と品格の思想、うん、
これね、出版書はって、まあ僕ら手元に届くじゃないですか、この雑誌。で、まあみんなでバーって一通り、まあもう一回読むじゃないですか。
はい。
じゃあね、柴山さんっていうね、うんうん、方いるじゃないですか。はい、編集員メール送ってきて。これめっちゃいいですね。
改めて。
最高傑作ちゃいますか、クライテリオンの。まあそうかもしれんなと。まあ、思ってるのはね、これね、うん、まずね、今回クライテリオン編集部グループ総出演なんですよ。
あ、
これね、これやっぱり徳と品格、いろんな人お願いしたんですけど、あんまりみんな書いてくれへんかったんですよ。
あ、そうなんですか。
だからしょうがないから、まあ自分で書こうか、言って。僕、うん、久しぶりに書いたんですよ。
あ、そう、先生のね、
書いてたでしょ、
記事ありましたね。
僕、いつも大体まあ日記は書くわ、はい、関東座談やるわ、はい、映画喋るわ、もういろいろ書いとるでしょ。
いっぱいある。
だから、それでまだ記事書くんか、お前と。お前、藤井ばっかりやんけってなるのちょっとやめようかなと思って、最初僕書いてたんですけど、
うん、
ちょっともう書くのやめようと思って書いてなかったんですけど、今回ちょっとピンチヒッターで、何も書かないし、
はい、
じゃあ僕書きますわ。で、柴山さんも、じゃあ僕も書きますわ。で、浜崎でも書きますわ、
うん。
で、あと表現者賞を取った小畑さんとかね。
はい。
それから岩尾さんとかも出てもらったり。あと表現者奨励賞を取った二平さんとか。だから、もう表現者グループ総出演で。で、この徳と品格についていろんな角度からこう論じていったんですね。
はい。
で、それもあってね、やっぱりこう、我々のその編集部がその、こう、がっつり表で作ったっていうので、こう、まとまりがよく、ある意味最高傑作だなと。いう柴山さんのね、評価もね、もうそうかもなってまあ思ってるところなんですけどね。
はい。
で、まずね、指導者は指導者でも、やっぱりこう経営の指導者、経済の指導者と、それから政治の指導者って言いますよね。
うん、
で、まずね、経営に関してはね、岩尾俊平さんっていう経営学者で表現者賞を取られた方をお呼びした座談会を行ったんですけど、これ僕と柴山さんと3人で座談したんですけど、まあ面白かったですよ。何がおもろいってね、やっぱりね、一言で言ってね、今は、なんかこう、金儲けするやつがええっちゅう感じの空気が支配的だけど、
うん、
昔はそうじゃなかったと。経営学的に言って。で、それはね、日本だけじゃなくて、アメリカだって、 もう徳とか品格とかすごく重視されてたんですって。1970年ぐらいまでは。ところがね、1980年ぐらいからアメリカでは金儲けでええやんけ。だから、ものづくりの会社がなんかこう、金融に手出したり、株に手出したり、土地転がしに手出したりとかして、もうとにかくこう、金儲けをする組織にどんどんなっていって、で、そういう経営者がすごく、重要というか、尊敬されるようになって、行ったんですよ。だから、いろんな会社がものづくりをやめて、どんどんどんどん金儲け、浅ましい、利己的なやつに、どんどんなっていったわけですよ。金儲けのことばかり考える、うん、今だけ金だけ自分だけみたいなやつにこうが社長になっていくっていう空気があったんだけど、でこれ例えば GE なんてそうなんですって。で日本はちょっとなかなかそういうのなかったんですけど、だいたい日本って20年ぐらい遅れてきますから、だいたい2000年ぐらい小泉さんぐらいの時代から日本の会社もなんかそんな感じになってって、
うん、
今もそれ花盛りですわ。
金儲けばっかりを考えて
言ってですけど、アメリカでは逆の動きがあって、
はい、
やっぱりものづくりに回帰しなあかんと。で特にあの公益資本主義なんて言ったりしてね、会社っていうのは金儲けだけじゃなくて社会全体のこと、社員のことみんな考えなあかんでっていう風潮もまた再び揺り戻しで拡大してきて、これで実際今アメリカものづくりすごいじゃないですか。だからこうガーファなんてある意味ものづくりすごい金儲けてはありむけれども、
はい、
ものづくりでものすごく前に、まあ、行ってるっていうことですよね、
はい、
で、まあ、そんな話があるんですけど、でそれはもう当たり前なんだと岩尾さんがおっしゃるにはね、経営の経営ってね、別の読み方で読んだらね、あれね、うん、お経ですよね。
ああ、そうですね。
お経に基づいて営む、
はあ。
これが経営であるという経営の語源ってそうなんですって。だから、宗教的なものなんです、経営っていうのは。
そうなんや。
うん。だから金儲けしたらええとか、そんな下品な話じゃなくて、そもそも経営っていうのは徳とか品格がないと、
うん、
お経って徳と品格の塊じゃないですか。それがないと経営なんてできないし、で実際そうしないとこう GE のように一時期的には良かったかもしれんけど、瞬く間にダメになってしまうということがあるので、やっぱり今こそ経営者っていうのは徳とか品格を取り戻さなあかんと。で昔の日本が勢いがすごいあった頃の例えば松下幸之助なんていうのはもうこれ徳と品格のまあその象徴的な方、その松下政経塾なんて作って、まあ高徳心がすごく終わりの方だったし、渋沢栄一なんてもその典型ですよね。今お札にまでなってるわけですから、もともとね、徳っていうのは経営者、日本にとって経営者の必要条件だったんですよね。だから今の方がちょっとどっちか言ったらおかしな話に。なってきてるっていうのが、これ岩尾さんの話でよくじっくり書いてあるので、これぜひねご覧いただきたいなと思います。で金儲けと言われる会社経営ですら徳がいるんやとしたら、政治において徳はそら必要でしょ。
もう必要条件
と、ね、いうことで、僕は田中角栄について書きましたし、例えば二瓶さんはこれ李登輝、台湾の李登輝について書いてるし、それからこれ柴山さんは北条泰時について書いてはるんですよ。だから歴史の古今東西っていうか、うん、まあいろんな、まあ東洋が多いですかねこれは。だから、いろんな時代の立派な政治家っていうのをこう述べていくと、やっぱり徳高いんですよね。でね、徳が高いし、その徳の高さの背後にやっぱりお経と同じような信仰心があったりね、あるいはそのある種他人からの信頼が非常に厚い方であったり、
はい、
でその信頼をがあるのはやっぱ信頼性ある方であったし、うん、でかつ自分のために政治権力を振るうなんていう、そのなんか自分の公邸でなんかアイスクリーム食べたりね、なんかこう親戚と一緒になんかパーティーしてね、へへって
なんか最近聞き覚えありますね、
うん、
ね、
そういうなんか、まあ、腐敗なんていうものからほど遠い、
ほんと品ないですね、
うん、品のない話なんですよね、うんそういうのからも遠いわけですよ。で、そういうね、方々がしっかりリーダーでおられたから、まあ、日本っていうのはここまで持ってきたわけだし、
うんうん、
台湾だってあんな中国に飲み込まれそうな状況の中で、これなんとか持ってるわけですよ。だから一国のリーダーがね、自分のことを考えてたら、その国ね、すぐ滅びますよ。で、今日本は滅びかけている状況にあると僕は思いますよ。だからね、今こそリーダーに、まあ、かつてのね、徳高きリーダーたちっていうのをちょっと改めてちょっと見直してもらってね、いや、こういう人にリーダーになってもらわなあかんなと。 いうふうに思っても、思う必要がありますよね、僕らはね。
うん、
で、しかもね、で、これ得の高さってなかなか直接見たことないから分かんないじゃないですか。
はい、
やっぱりね、その人がテレビで演説してる姿とかね、トークしてる時の姿を見たら、分かりますよ、なんとなく。あ、こいつ、何にも考えてんやつやなっていう喋り方する総理大臣とかもいるじゃないですか。
はい。
そうやけど、へえ、この人ってなんかちょっと誤解してたけど、ちゃんと喋らはんねんなって人だっていますよ。ただ、どう喋るかっていうのはね、よく見る必要があります。で、その時に大事なのは、やっぱり、信念がどれぐらいあるかとか、で、しかも、言ってる内容に辻褄が合ってるかどうかとか。
ブレがないとか。
そうそう。なんか信念があるように見せかけてるけれども、言ってる内容めちゃくちゃやんけ、お前みたいな。やつもいますからね。
はい。
喋り方とか制作内容とか。それをね、やっぱりちょっと見ると、それなりにわかりますからね。得の高さっていうのは政策論に現れるんですよ。やっぱりね、政治家なんだから、
はい、
得の高さっていうのは、ある意味、その、いい方に使うのか、自分のために使うのか、悪い方に使うのか、が、得の高さの決める重要なポイントではあるけれども、いいことをやろうと思ったら、何がいいことなのかを知らないとダメじゃないですか。
そうですね。
増税することがいいことだと思って、それに邁進されたら、我々もこの滅びるしかもうなくなるわけじゃないですか。だから、結局ね、高得心の高い人はね、そういう政策について熱心真剣になるわけですよ。
うん、ですね。
だって間違えたら国民を傷つけてしまうんだから。
はい。
だから好きな彼女にプレゼントあげるとき、俺これ好きやからこれもらって、って何のこのゴミみたいなってこと嫌われて嫌じゃない
センスないなって。
何やこれみたいな。だからやっぱりそれ得低いわけですよ。だからやっぱりね、好きな彼女に物をあげるんだったら何が喜んでくれるかなってすっごく考えてあげるじゃないですか。うん、
中身をね。
うん。だから、やっぱりね、そこ間違えちゃダメなんですよね。だから、高得心っていうのは、公の知識についての、もうレベルが高くないとダメなんですよね。
うんうんうん、
だから、政策にしっかり現れないといけないんですよね。で、そういった人物が誰かっていうので、総裁が誰かを考えてもらわなあかんし、それも首長の選挙だってそうだし、で、かつ、はい我々大学から行くとね、そういう人間を育てることが我々の使命なんですよ。だからね、今日はね、もうこの高得心の話だから何かけようかなとか思ったんです。あ、これかけようと思って、
は
あ。で、我々はね、やっぱ京都大学はね、高得心を寛容する、育成する、そういう学生たちを育てて、そして社会で活躍してもらうっていうのが我々の願いですから、その願いをね、歌い込んだ歌があるんですよ。今日はね、それをね、加藤登紀子さんバージョンでお届けしようと思います。加藤登紀子さんで、紅もゆる第三高等学校寮歌、昭陽の歌。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを人と人とを運ぶから結ぶトランスポートからトランスハートへ物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
加藤登紀子さんで、紅もゆる第三高等学校寮歌、昭陽の歌、お届けしました。
うん、これまずね、第三高等学校って何かっていうとね、これはね、京都大学の前身なんですよね、一つで。昔はだから、その、高等学校って、大学、帝国大学っていう制度ができる前の制度がこうあったんで、で、こう、高等学校とこう言われてた、わけですけれども。
はい。
で、この、昭陽の歌っていうのは、これはね、昭陽っていうのは、気の向くままあちこちに歩くことを言うんですね。で、これはね、ずっとね、1番から実はこれ、加藤登紀子さんこれ、途中で終わってるんですけど、これ実は11番まで、 ある歌でね。
う
ん、で、これはね、ずっと最初は紅燃える丘の花、さみどりに酔う岸の色、都の花に嘘吹けば月こそかかれ吉田山。ということで、こう、吉田山をこう歩いてるわけで、こう、月こそかかれ吉田山とか夜歩いてたりとかしてるわけですね。で、紅燃えるですか、これ春ですけど、夏には緑の夏の芝露に、ということで、また星を仰いだりしてるんですけど、で、また3番は秋でね、潜在秋の水清く、銀冠空にさゆる時、ということで、こう、秋の風情にこう山がなってきたとか歩いたり。で、冬はまた雪が降ったりとかっていうことを、まあ、京都の、東山のあたりをこういろいろと歩いている時の歌なんですけど、そこのね、歩きながら、この学生さんが歩いてるわけですけど、寮の、これ寮ですから、まあ吉田寮とか熊野寮とか日本、今でも京都に、京都大学にありますけど、まあその寮ですよ。で、まあそうやってこう寮の方が、学生さんがこういろいろ歩いてるんですけど、そこにね、やっぱりポツポツと思いを述べはるんですね。例えば2番では、緑の夏の芝生に残れる星を仰ぐとき、星を仰ぎながら夏、希望は高く溢れつつ、我らが胸に湧き返る。この希望っていうのは金持ちになったるぞとかって希望とは全然違いますよ。こういう、今僕、その、曲の間にもお話ししてましたけどね。いや、この日本の国をなんとか豊かな国にしてやろう。大正ですからね。明治大正の話ですから。
こういうね、やっぱ思いっていうのは忘れたらダメですよね。
そうなんですよ。で、なんかこんなこと言うのが、かっこ悪いっていう感じがあってね。
はい。
だから、得って言わないようになってるけれども、でも日常会で、あの人ちょっとあかん人やな、とか、いや、あの人でもええ人やで、とか言って。得のことものすごく興味関心があるわけですから、で、それ、市政のためはそう言ってるんだけど、インテリが得を語るのを嫌がってるんですよ、今。業績だとか、
はいはい、
数字を言う方がかっこいいとか思ってるんだけど、そのインテリどもの問題なんですよ。インテリどもこそね、こういう歌をね、思い起こしてね、徳高き気持ちというものを今一度思い起こすべきだと僕は思いますね。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、は
い、ということでね、今まあ総裁選だとか代表選だとか、ひょっとしたら衆院選だとか大統領選挙だとか、いろんなものが近づいてきてるっていうのもあって、指導者の条件は何かということを改めて、はい、まあ今日は考えてみたわけですけど、特集号も組んだわけですけれども、やっぱりリーダーに得低いやつおったらきついっすよね。
ね、自分のことばっかりじゃダメです、
ね、上司が得低い野郎やったらもう地獄ですよね。
尊敬ができないですよね。
ね、あれで変なことさせられるんでしょ、
うん、
いや、そらもう腐りますよ、こっちも。だからね、上司だけでもしんどいんやから、リーダーって全員の上司でしょ。
だって、例えば会社だったら、最悪、やめれるじゃないですか。
やめれますよね。
でも、日本に住んでるから、リーダーがダメ
だからね。
やめられない。
これ、今自民党の総裁選ね、これ自民党員とそれ国会議員の皆さんですけども、うん、まあ、自分の私利私欲も終わりなんだとは思いますけども、
うん、
いや、ちょっとやっぱこう、得高い人じゃないとね。だから、はい、まあ、だから得とかで言ったらちょっと難しいかもしれんけど、政策で選んでください、せめて。
ね。
政策で、で、それをほんまにやる気があるんか。で、やっぱり、ちゃんと権力者と喧嘩する気があるかどうかですよ。
ね。
日本国内だったら財政的なところとね、喧嘩する気があるかどうか、う
ん。その政策も嘘じゃないもの
を、ね。そうですよ。はい、その喧嘩する気のない人間リーダーなんて務まらないですかね。それもリーダーの条件だと僕は思いますね。
はい。
ってことでね、自民党員の皆さんも国会議員の皆さんもしっかりと真面目に日本国民のために考えてください。
はい。
ね、来たるべき選挙においてはもう日本のために役に立つ人に投票できるように、
うん、
お願いします。
はい。そして表現者クライテリオンの最新号ではそんな内容をお届けしております、
はいはい、
指導者の条件、徳と品格の思想、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。この番組では藤井編集長への質問ご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。